ブツラジ。
さあ始まりました、ブツラジのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都からお送りしていきます。またこの番組は私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。この番組の再放送は午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは仏教大学社会学部3年生の磯崎遥と、
同じく社会学部3年生の伊豆の塩根でお送りいたします。皆様よろしくお願いします。また皆様からのメッセージ感想などをお待ちしております。メールは fm870@radiomix.kyoto です。もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスは公式ホームページからでも確認できますので、メッセージや感想をお待ちしております。
ファックスは075-432-5806です。なおブツラジでは公式ツイッターもやっています。アカウントは @butu_radio @butu_radio です。こちらもよろしくお願いします。
お願いします。さあ磯崎さん、もう12月になりましたね。
なりましたね。
12月といえば磯崎さんは何が思い浮かべますか？
そうですね、やっぱ12月って言ったらクリスマスですかね。
うん、そうですね。
街中もイルミネーションできらびやかになってますよね。
なってます。すごいキラキラしてて綺麗ですよ ね。
伊豆野さんは今年のクリスマスはどんな予定がありますか？
私はクリスマス当日は高校の頃の友達9人ぐらいと一部屋場所借りて、そこでもパーティーをしようかなと思っています。
絶対楽しいやつですねそれ。
絶対楽しい、ほんまに楽しみです。
羨ましい。
磯崎さんはどんな予定がありますか？
私は友達と、その9人とかではないんですけど、うん、2人でちょっとこじんまりとい
や、いいと思います。
はい、パーティーしようと思ってます。
うん、あとクリスマスもなんですけど冬休みもありますよね。うん、どこか出かける予定とかありますか？
そうです、私はずっとバイトしてるかなって思うんですけど、ちょっとあんまり出かける予定とかないんですけど、うん、どっか温泉とか行けたらいいなって思ってます。伊豆野さんはどっか行かはりますか？
私は普段あんまり会えない遠くにいる友達が帰省でこっちに帰ってきたりするので、うん、そういう友達と遊んだりしようかなと思っています。
やっぱこうやってお休みじゃないと集まれないので、いい機会ですよね。うん、楽しんでください。
ありがとうございます。楽しみます。
はい、
それでは一つ目のコーナーです。磯崎さんお願いします。
はい、女子大生の秘密の放課後。このコーナーでは気になる北区のスポットに2人で遊びに行き、リスナーの皆さんに紹介すると同時に女子大生のリアルな放課後をお伝えしていきます。今回2人で遊びに行ったのは堂本印象美術館です。
立命館大学の衣笠キャンパスの前にあるところでしたよね。
はい、そうです。で、北区に美術館があることを知らなかったので、うん、今回ネットで調べた時に美術館があって、はい、ぜひ行ってみたいなと思って行ってきました。うんうんうん、堂本印象美術館は大正から昭和にかけて京都で活躍した日本画家の堂本印象自身によって設立されました。
あの本人によって設立された美術館なんですね。
はい、そうなんですよ。珍しいですよね。うん、この美術館は外観から内装まで全て印象自らがデザインしてるんです。うんうん、また堂本印象美術館っていう名前を聞いて印象派の絵画が飾られてるんかなって思ったんですけど、うん、そうじゃなくて、その人の名前の堂本印象さんの絵画が飾られてる美術館になっています。
うんうん、多分初めての人みんな名前ってわからない、うん、思わないですよ ね。うん、中入って説明があってすごくびっくりしました。
うん、そうですよね。
私なんかその堂本印象さんが全部監修された美術館っていうことやったんですけど、うんうん、全体的に壁が白色で金色の装飾が施されていて、うん、細部にまでこだわられているんだなっていうのをすごく感じました。
そうですね、おしゃれでしたよね。
おしゃれでした、どこも、
うんね。はい、ではここで堂本印象について紹介させていただきます。
はい、お願いします。
1918年に京都市立絵画専門学校に進学し、翌1919年に帝展に初入選を遂げ、1921年に特選、1926年に第6回帝国美術院賞を受賞し、以降日本画家として活躍します。 1961年に文化勲章を受章し、1966年に堂本印象美術館を開館します、
うん、なんかとにかくもうたくさん賞を取られた方なんですね、
う
ん、
そうですね。これを聞くだけでも、うん、だいぶ取ってはるんやって思いますよね、うん、
インパクト、
はい。伊豆野さんは美術館の中で何か気になった絵とかありましたか？
私は入ってすぐにあったウサギの絵が気になりました、うん、ではちょっと軽くこの絵の紹介させていただきます。
はい、お願いします。
なんか、その絵はウサギの絵なんですけども、はい、ウサギの何とも言えない表情がすごく可愛らしかったです、うん、であとウサギと一緒に落ち葉も数枚描かれていたんですけど、色づき方や形、虫に食われている場所など全部違っていて、本物の落ち葉も同じ落ち葉なんて一つもないじゃないですか、うんうん、はい、それがすごくリアルで面白かったなと思いました、
うん、そうですよね。で、印象は動物画の中でも特にウサギを得意としてたようで、うん、はい、それは印象自身がウサギ年やったっていうこともあるそうで、うん、私もウサギ年なんでちょっと共通点見つけられて嬉しかったです、
うんうん、そうですね、はい、すごい人と磯崎さんも
そう一緒なんですよ
あと館内に入ってすぐのところにステンドグラスがあったんですけど、うん、それが私は一番好きでした。
綺麗でしたもんね、うん、
いろいろな形が色鮮やかなガラスで散りばめられていてとっても素敵でした、
うん、インパクトがすごかったですよね、はい、やっぱ入り口やから、
うん、一番に目に入るところでね、うんうん、磯崎さんは何か気になった絵ありましたか？
はい、私は金閣寺が火災した時の絵が気になりました、
はい、
でここでちょっとその絵について説明させていただきます、
はい、
金閣寺は1929年に国宝に指定されていたのですが、1950年7月に放火により全焼しました、うん、金閣寺付近に住む堂本印象は朝スケッチに出かけ、変わり果てた金閣の姿に心を痛めたようです。で、鉛筆で描かれたようなスケッチで、その当時の様子が伝わってくる絵になってました。で、私はその大学の近くに金閣寺あるんですけど、それが火災で全焼したことがあるっていうのを知らなかったんで、うん、それに驚きました。
知らなかったんですか？それ
知らなかったです。常識なんですかね。
はい、多分もう常識ですねこれは
ちょっとまだそこで歴史も知れるっていう、
大事ですね。
はい、堂本美術館ではイベントを定期的に開催していて、はい、私たちが行った時は日本画家の川端龍子の作品がたくさん飾られていました、うん、ワンフロア全部が川端龍子の作品で、イベントごとに作者が変わるのが素敵やと思います、
うん、たくさんの作品があって、堂本印象とはまだ違った絵のタッチでしたよね、
うん、そうですよね。やっぱり描く人によってこんだけ違いが出るんやなって思いました、うんうんうん。で、伊豆野さんは川端龍子の絵で気になった絵はありますか？
私は保津川下りの絵が気になりました、うんうん、私たち先月ゼミの学外授業でちょうど保津川下りをしてきたので、うん、昔からあることにびっくりしました、
はい、で、私も保津川下りの絵見たんですけど、私がこの前乗った時の感想としては、激流を下るっていうよりも穏やかに川の流れに身を任せるっていうイメージだったんですけど、うん、川端龍子の絵ではすごい激流を下ってるような絵でした、う
ん、はい、私も穏やかなイメージだったんですけど、うんうん、ラジオの中にラフティングをされたっていう方がいて、うんうんうん、結構激流やったって言ってはりましたよね、
うん、
で、あと船頭さんが、岩を杖で押しながらそれを力にしてどんどん前に進んでいくんですけど、うんうん、この前その時に、うん、ここみんな今までの人みんな押してきてるんやで、うんうん、石やから穴開いてるんやでっていうことをおっしゃっていたんですけども、うん、ちょうどそのところのシーンの絵やって、うん、あ、もうその頃からずっとやられていたことなんやなっていうのが思いました。
そうですよね。保津川下りがそんなに昔からあって歴史あるもんやっていうのも知れましたよね、うん、
はい、
はい、で、私が気になった絵は逆説生成露天っていう絵です、うん、で、漢字は生きるに流れる、はい、に転がるで生成露天、
うんうんうん、
で、この絵は1958年に伊豆半島に上陸した台風の被害の様子を描いた絵です、
はい、
また龍子がかつて所属していた院展の横山大観の意挙を受け、大観の代表作の全長40メートル絵巻、うん、生成露天に捧げるオマージュとして本作を描いたと思われます、うん、本作の全長は28メートルあります。で、この絵は右から台風が来ている様子が描かれていて、うん、初めは白っぽい色で雨が描かれてるんですけど、中盤ぐらいになってくると灰色で雨が描かれていて、うん、そういった細かいところを変えることで初めよりだんだん台風がきつくなってるんやなっていうのが伝わってきました、うんうんうん、
はい、
で、また台風が過ぎ去った後の様子も描かれていて、うん、家が浸水している様子や家の屋根に動物が打ち上げられている様子なども描かれてました、うん、で、最後には復興の様子も描かれていて、一枚の絵やのにここまで時間の経過が伝えることができるのって すごいなって驚きました、
うん、私もそこに感動しました。一枚の絵の中で台風が発生してから復興するまでの様子が描かれていて、一つの物語を読んでいるようでした、
はい、
あと最後には橋が復興して虹がかかっている様子が描かれていたのがもうとても素敵だなと思いました。
すごいかったですよね、
うん、
では今回紹介しました堂本印象美術館は京都市北区平野上柳町26-3にあります。専門北王子からは市バスの12-59系統で立命館大学前からすぐです。開館時間は午前9時30分から午後5時で、休館日は月曜日および年末年始です。観覧料は一般510円、高校生大学生400円、小学生中学生200円です。興味のある方はぜひ行ってみてください。以上、女子大生の秘密の放課後でした。ではここで1曲お聴きください。
次のコーナーにちなんだ曲です。松田聖子の風は秋色です。今さらやってみた。このコーナーでは昔流行っていたものを私たち大学生が体験してみて皆さんに紹介するというコーナーです。今回は実際に体験してきたわけではないんですけども、昭和の女性アイドルについて当時のアイドルブームを実際に体験されていた佛教大学社会学部現代社会学科情報メディアコースの大場五郎先生にお話を伺いました。大場先生は仏教大学の中でもアイドル好きとしてよく知られている先生で、授業の中でも昭和のアイドル文化について扱われています。私はその大場先生の講義を受けていたんですけども、その時の内容がすごく面白くて興味深かったので、今回2人でお話を聞きに行きました。
当時の話を聞く機会なんてないと思うので新鮮で面白かったです、
うんうん、
私もその授業を取りたかったなってちょっと後悔しました、
うんうん、
本当に楽しくて時間が経つのがあっという間に感じました、
うん、本当にあっという間でしたよね、うん、そう、まずは大場先生がアイドルを好きになった経緯について伺いました。小学生の時に好きだったスウェーデンのポップグループの女性の影響から、当時髪の毛の色が茶色かったピンクレディの K さんを好きになられたそうです。
確かに考えてみると子供の時に好きやったアイドルと今好きなアイドルってなんとなく似てる気がしますよね、うん
う
ん、
初めに好きになった人から自分の好きなタイプが形成されていってるのかもしれないですね。
そうですね、うん、
ここでピンクレディについて私から簡単に紹介します、
はい、
ピンクレディは1970年代後半に活躍したミーさんとKさんによって結成されたデュオのアイドルです。ピンクレディの有名曲といえば UFO やサウスポーがあります。磯崎さんはどちらも知ってますか？
そうですね、サビだけやったら歌えるような気がします、
うんうん、そうですよね、もうテレビであったり、うん、あとお店の BGM とかよく耳にしますよね。
そうですね、 CM とかでも流れてる気がします、
うん、そう、そしてこれは大場先生の講義内でお話しされていてもうすごく驚いたんですけど、当時ピンクレディは幅広い世代から愛されていたみたいで、子供用のおままごとセットや自転車、楽器など数百点のキャラクターグッズが売られていたそうです。
今も人気なアイドルってたくさんいますけど、うん、アイドルが子供用のおもちゃのデザインになってたっていうのは考えられないですよね、
うん、今では考えられませんよね、うん、そして母も子供の頃ピンクレディのもう大ファンだったらしくて、うん、当時のお話を聞いてみました、
はい、
小学生の頃近所のスーパーで子供がピンクレディを歌うちびっこピンクレディショーみたいなイベントがあったらしくて、うん、お友達と放課後に練習をして、うん、もう時にはその過程で喧嘩をしたりもして、でその結果その、コンテストで優勝そしてピンクレディマイクとポスターをもらったっていう嬉しい出来事があったらしいです、
うん、紆余曲折あり
そうです、ね、
友達との仲も深まり、
うん、そう、子供
ながらに大好きなピンクレディ そのマイクもポスターももらって、はい、可愛らしいエピソードですね、うん、で大人から子供までみんなピンクレディにメロメロだったんですね、
う
ん、
まさに万人受けですよね、
うん、
そして大場先生はピンクレディの次に松田聖子さんを好きになられたそうです、うん、松田聖子さんについて私からまた紹介します、
はい、
松田聖子さんは1980年代を代表するアイドルです。青いサンゴ礁や赤いスイートピーで有名ですよね。
そうですね、聞いたことありますもん、
うん、そうですよね、うん、
当時松田聖子さんが王道のアイドルやったっていうのもおっしゃってましたよね、うん、ぶりっ子って言われて女子受けはいまいちやったそうなんですけど、うん、
そんなでも当時の女の子たちは松田聖子さんはぶりっ子だから嫌と言いつつも、うん、男性からモテるのは聖子さんみたいな女の子だとは認識していたみたいで、うん、聖子ちゃんカットがすごく流行ったそうです。
前髪の毛量が多くて全体的には肩ぐらいまでの長さの内巻きで、うんうんうん、顔周りだけ外巻きになってる感じの髪型ですよね、うんうん、
正解です、うん、昭和のアイドルといえばこの髪型を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
そうですね、う
ん、でもこのぶりっ子だから好きではないけど男性受けするのは松田聖子さんみたいな女性だから真似はしちゃうっていうのがなんだか正直ですごく可愛らしいなと思いました。
はい、羨ましい気持ちから来る嫉妬みたいな気持ちなんですかね、うんうん、私がその時代にいたとしてもみんなと同じようにぶりっ子やとかなんやかんや言いながらも、うん、聖子ちゃんカットにしてたんやろなって思います、
う
ん、
もう同じくです。私ももう確実にしてました、うん、はい。そして大場先生が当時集められていたという松田聖子さんの写真集を見せていただいたんですけども、うん、もう目がうるうるしててあどけなくて本当に可愛らしかったです。
ザ女の子って感じの可愛らしさですよね、うんうん。そして次に大場先生に昭和のアイドルと今のアイドルの違いについてお話をお伺いしました。当時アイドルという職業が今よりも花形でみんなその存在自体に幻想を抱いていたようですね、う
ん、家に帰ってから母に本当にそうやったんっていう聞いてみたんですけども、うんうん、もうすごく同意してました。アイドルはトイレに行かないみたいな話一度は聞いたことあると思うんですけど、うん、当時はそれを本当に信じていた人もいたと言っていました。
そうなんですか、うん、なんか今もそういうのあるっちゃあるんやろうけど、うん、そこまでなんか信じてる人はいい気がするんやけど、うんうん、それだけキラキラして浮世離れした存在やったんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、今はやっぱりそんな聞かない話ですよね、うんうん、当時に比べると比較的身近な存在な感じがします今のアイドルは。
そうですね、うん、でそして当時アイドルの活動はテレビや雑誌ラジオが主流やったそうです、うん。
当時のラジオが面白かったと大場先生がおっしゃっていたのがすごく印象に残っています、うんうん、やっぱりテレビと比べて自分一人の世界で自由に時間を使うことができてまた今みたいな SNS もなかったので、うん、唯一の素を見ることができるバーだったようです、
うん、私も普段からよくラジオを聞いていてそう知ることができるのが好きな要素の一つやったりするんでそこの感覚は今も昔もよく似てるんやなって感じます、
うん、確かに今は自由に自分の気持ちを投稿することができるその SNS がありますけど、うん、当時そんな媒体なかったですもんね。
そうですね、う
ん、今よりもラジオで素を感じることができるっていうことへの喜びが大きかったんでしょうね。
そうですね、やっぱりラジオは素敵ですよね、
うんうん、素敵ですよ。も
あと大場先生に当時の明星の雑誌を見せていただきました、
はい、
で明星とはアイドルや俳優タレントなどの内容を幅広く使ってる芸能娯楽雑誌で、うん、はい、今はローマ字で明星なんですけど当時のものは漢字でしたよね、
うんうん、漢字で明星っていう感じ、うん、で私も昔明星集めてました。
あ、私も集めてました。
あ、そうですよね、うん、そしてその中に松田聖子さんの行きつけの喫茶店やお店が載っているページがあって、
うん、
もうそこがすごく衝撃的でした。
そうですよね、うん、松田聖子さんおすすめのメニューはこれみたいな感じでポップに紹介されてましたよね、うんうんうん、当時のファンの方たちは、うん、聖子ちゃんがいつも食べてるプリンはこれかみたいな気持ちでそこに行ってたようですね、
うん、もう今やったら私の好きなあの人がもしかしたらこのお店に来るんかもしれへんっていう気持ちで、うんうん、アイドルが来るまでお店にずっと居座ってしまったりみたいなこともありそうですよね。
そうですね、当時のファンの方たちはもっとピュアな気持ちで応援されてたんですよね、うんうんうん、今やったら絶対私も来はるやろうなと思って、うん、来るまで待って
待っちゃいますよね、
うん、絶対そんな感じになりそうです、うんうん。でさっきも言いましたけどアイドルは別格っていうか、
うん、
雲の上の存在であるっていう意識が今よりももっと強かったんですよね、
う
ん、
そうですね、もう今とのファン活動の違いにもすごく驚きました、うん、あと私は当時昭和のアイドルには一人一人にキャッチコピーがつけられていたっていうお話が大場先生の講義内で知って、うん、とても驚きました。
面白いですよね、キャッチコピーって今ではないですもんね、
う
ん、
そうですよね、うん、もういきなりですが、
はい
はい、ここでリスナーの皆さんと磯崎さんに昭和アイドルキャッチコピークイズを行います。
おー、急ですね。
はい、もうサプライズで行かせてもらいます、
はい
はい、今から私がキャッチコピーを出題するのでそれに当てはまるアイドルの名前を答えてください。
はい、わかりました。ちょっと全問正解目指して頑張ります。
はい、頑張ってみてください、
はい
はい、それでは第1問です、
はい、
ちょっとエッチなミルキーっ子、これは誰のキャッチコピーでしょうか。
なかなか難しいですね。
はい、じゃあここで一つヒントを。
あ、お願いします。
はい、当時から独特なクールで大人っぽいオーラがあって、うん、今でもテレビでモノマネをされたりしているのをよく見かけます、
はい、
でもこれは大ヒントです。
はい、お願いします。
はい、有名な歌には少女 A や飾りじゃないのよ涙はがあります。
あ、わかりました。
はい、何でしょうか。
答えは、
はい、
中森明菜さんで、
はい、正解です。
はい、
はい、これは言葉では伝わりにくいんですけども、ミルキッコっていうのが漢字の当て字になっていて、
はい、
美しいの美という字で美、うん、新人と書いてルーキー、
うん、
そして娘で子とでミルキッコと読むんですよ。
へー、一つのキャッチコピーにいくつもの意味が込められてるんですね、うん、深いですね。
深いですよね、うん、それでは第2問です。
はい、
瞳そらすな僕の妹、これは誰のキャッチコピーでしょうか。
小泉今日子さん。
あー、違いますね。
あ、違いますか。
はい、残念。
はい、
正解は松本伊代さんです。
あ、
はい、アイドル時代の写真を見てみたんですけども、うん、すごく可愛らしいお顔をされていて、
うん、
妹っていうのがよく分かりました。
瞳をそらしちゃダメなんですね。
はい、そうみたいです。
もうどんな時も見逃したらダメよっていう意味ですかね、
うん、そういうことです。
うん、
最終問題です、
はい、
ジャンプするカモシカ、これ誰のキャッチコピーでしょうか。
カモシカ。
はい、カモシカです。
ちょっと難しすぎますよね、
はい、これは難問ですよね、うん、私も知った時全くピンときませんでした。はい、ちょっともうここは正解言わせてもらいますね。
お願いします、すいません。
正解は浅野ゆう子さんです。
おーおー、
はい、このカモシカっていうのが、うん、カモシカのようにスラッとした健康的な美脚っていうのを表されていました。
おー、なるほど、カモシカの足ってことで、
うん、うん、そうですね、
うんうん、
今もたくさんのアイドルがいますけど、このキャッチコピーの文化が残っていたらその人の個性が分かりやすくて面白かっただろうなと思いました。
はい、
磯崎さん、今回昭和アイドルについてたくさんお話ししましたけどいかがでしたか。
アイドルにしてもファンの活動にしてもこんなに今とは違うと思ってなかったので驚きました。
うんうん、そうですよね、
うん、
今の SNS で簡単にアイドルの近況やプライベートを知ることができるっていうのもいいですけど、
うん、
聖子さんが食べてるプリンを食べに行けるようなアイドルは手の届かないファンタジーであるとして応援するスタイルも素敵だなと思いました。
いいですよね、
はい、
体験してみたかったなって思います、
うん、本当に知らなかったこと、知らなかったことや気になっていたことを、うん、大場先生から教えていただいて、うん、とてもすっきりしましたし、もっと興味が湧きました、うん、
はい、
早速私昭和アイドルの歌謡曲について10曲ほどダウンロードしてみました。
あ、そうなんですか。でも最近いつも聴いてる歌に飽きてしまったなっていう方はぜひ昭和の歌謡曲をダウンロードしてみてはいかがでしょうか。
はい、またはい、私カラオケとかこれから忘年会シーズンなんで、うん、コーナー名の今更やってみたにちなんで歌ってみたいと思います。
ぜひまた聞かせてください。
はい、もちろんです。
はい、
改めて大場先生、たくさん楽しい話を教えてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上今更やってみたでした。さあエンディングのお時間となりました。磯崎さん、いかがでしたか。
今回私たちの放送が2回目じゃないですか、
はい、
前回よりはリラックスできて、リラックスした感じで放送できたんちゃうかなって思います、
う
ん、
そうですね、私も前回よりはだいぶリラックスできたなって自負しております、う
ん
う
ん、はい、楽しくできました。
はい、楽しくできましたね
、はい、
うん、ラジオを制作するってなったらもうやっぱり一緒にいる時間がすごく増えるので、
うん、
磯崎さんとの時間をすごい作ることができて、はい、今回も楽しく、はい、放送まで迎えることができました。
はい、無事終わって何よりです。
はい、はい、よかったはい、次回の放送は、
次回の放送は12月27日金曜日の今日と同じ午後7時からの放送です。また本日の再放送は午後11時からとなりますので、ぜひお聞きください。エンディングの曲は大場先生のリクエストでピンクレディーでウォンテッドです。